おはようございます。気持ちのいい季節になりましたね。窓開けっぱなしでも本当にちょうどいい季節です。私たちの今年の年間テーマ制句からですね、今日も見ていきたいと思います。何度も見ていますけれども、最初に読んでみましょうかね。申命記8章の5節6節です。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさいとなります。イエス・キリストによって神の民とされた私たちも神様に訓練するその旅路を歩んでいるということです。聖書の神様を主とするということは、この世にあっては訓練の旅路を歩むという、そういう目を持っているということを私たちは覚えています。で、訓練というふうにありますのでね、この旅は大変そうだな、イスラエルのあの40年の荒野を見てもこれは大変そうだなという、そういうふうに思わせる響きがあると思います。で、この点でですね、私たちはある意味少しこう間違ったイメージというかですね、そういうのを持ちがちです。ですので今日はですね、この主の命令を守って主の道に歩んで主を恐れるという、そういう歩みというのは、私たちは一体どういうふうに捉えたらいいのか、イエス様の例え話から見ていきたいというふうに今日は思っています。マタイの福音書の有名な例え話ですけれども、一回ですね、その例え話全部、読んでみますね。マタイの福音書20章の1節から。マタイの福音書20章1節からお読みします。天の御国は、自分の葡萄園で働く者を雇うために、朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束をすると、彼らは葡萄園に送ったとですね。朝早く、働く、それで、まあ、1デナリというのは大体その当時1日1自分の賃金に相当する値段です。で、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、ここのね、窓枠のところにもブドウがね、こう一文字で植わってます。見ていただけるとちょうどね、芽がね出てくるったところですね。これからどんどんどんどん暑い季節になってですね、このブドウの栽培というのは、その暑い季節の中で行われるものですから、まあ相当のね、こう暑い中での働きになるというふうに思います。ですけど、一日一デナリで、人を雇ったということですね。3節。彼はまた9時頃出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った。あなた方も葡萄園に来なさい。相当の賃金を払うから。まあ、ここではね、約束、いくら払うと約束していません。まあ、相当のということで出かけていきます。彼らは出かけていった。主人は12時頃と3時頃にも出て行って、同じようにしたということですね。朝一番に働いて知ってるから見るとですね、もうこの辺でちょっと雲行きが怪しくなってきますね。12時と、それからもう3時というね、もう夕方に差し掛かっている、その時にも人を雇ったというふうに言うんですね。6節。また5時頃出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方も葡萄園に行きなさいと。もうここではね、何の賃金の話もしていません。とにかく行きなさいということです。夕方になったので、ね、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて、最初に来た者たちまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取ったと。ですね、この辺から、完全にですね、おかしな状況になってきます。1時間しか働いてないのに、1日分の報酬をもらいました。10節、最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。 彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来た子供のたちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労働と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。で、こんな親とかね、上司がいたら文句言いますよね。自分の働きをちゃんと評価してくれる、そのような、人をね、私たち期待しますけれども、1時間働いた人たちと自分同じ扱いにしたと。13節。しかし主人はその人に答えた。友よ、私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と1デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたことをしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になりますと。イエス様の例え話というのは、単に神様についての何か正しい情報を伝えているっていうだけではありません。その例え話自身を読んだ人がですね、それが本当に深く魂に響いて、その霊的な働きをするというもの、そういう働きもあります。この例え話はその一つだというふうに言えますね。この例え話を聞いて晴れやかな、ね、気持ちになった人っていうのは、そんな多くないんではないでしょうかね。むしろ、少し困惑する部分がね、こうあるなというふうに感じた人がいると思います。朝早くから働いた人と夕方5時から働いた人だけがはですね、1時間だけ働いた人が同じ報酬を受け取ったという部分ですね。まあそんなのおかしいというふうにね、強い意見を持つまでにはいかないにしてもですね、一体どう理解したらよいのかね、戸惑いということがあると思います。私は親に連れられて小さい頃から教会学校に行ってましたので、ね、この例え話もよく知っていました。で、子供ながらに前もお話ししたかもしれませんけど、この例え話を聞いてですね、それなら死ぬ間際にクリスチャンになるのが一番楽そうだなというふうにね、思ったのを覚えています。まあ、そう思うのも仕方ないぐらい少しこう理不尽な、ね、ところがあるんじゃないでしょうかね。で、ちょっとおかしいなと思う、そのこと自体がですね、この例え話が私たちの中にあるある種のこの、まあ、闇の部分って言ったらいいでしょうかね。この神様に対するある種のまあ反抗というかね、意見が合わない部分、そういうのをね、こう暴き出しているというかね、そういう働きがあると思います。もしくはそれに光を当てる、そういう機会をね、与えてくれていると言っていいと思います。この朝から働いた人たちのね、言葉をもう一度見てみましょう。20章の12節でしたね。最後に来た子供たちが働いたのは1時間だけだと。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱ったのかということです。まあ、この例え話は明らかに私たちのクリスチャン生活、クリスチャンの人生をね、指しているというふうに言うことができると思いますね。生まれた時からクリスチャンの人もいれば、本当に死ぬ間際にクリスチャンになる人もいます。で、子供の頃から、まあ、教会に通っていた人にとってはですね、もう、ずっと教会に通いね、友達が日曜日遊んでいる中でも、自分は教会に通っている、そういう思いがあったかもしれません。それでも神様を敬いたい、そして神様の掟を守ろうというふうに努めてきた。そして教会も休まず、また献金も行ってきた。葛藤はあったけれども、いい人間であろうというふうに努めてきた。時には辛い思いをした教会生活も忠実に守ってきた。教会の言うことにも従ってきた。そういう中でですね、一方で本当に自分中心のね、そのわがままな生活を送ってきた人がいる。本当にその生活も罪深い生活を最後まで送ったんだけれども、 でも最後の時にですね、亡くなる直前に牧師を呼んでですね、その病院のベッドで悔い改めた。イエス様を信じる祈りをした。牧師は喜んでですね、彼は救われたんだと言っている。つまり、その人はずっとクリスチャンとして生きてきた私と同じ救いに預かったんだ。二人とも救われて永遠の御国に入るのかと。というふうに考えるんです。で、この違和感というのはですね、先ほどもから言っているように、霊的な事柄を考える際に、その誤った考え方が私たちにあるということをね、示しています。ですから、その部分についてね、今日は二つの点でですね、考えたいというふうに思います。まず私たちがこう間違っているかもしれない、勘違いしているかもしれない、そういう考え方の一つっていうのはですね、その天国というのは、その素晴らしい報酬の場所なんだというふうに考えることです。つまり私たちがこの地上で本当に何かをした後に手に入れるものなんだという、そういう考え方ですね。で、この考えに今年の年間テーマ聖句であるその人生とは訓練なんだというね、考えを加えるとどうなりますかね。この天の御国に入るっていうことは、このまあ恐ろしく辛いその、訓練の一生、苦行の一生を送った後に得られる、まあ、ご褒美という、そういうようなね、まあ、考え方になる可能性があります。そうしなってくると、例えば祈ることとかね、こう犠牲を払うこと、誰かを愛すること、仲の悪いあの人とも一緒に活動するということ。そういうのは本当に大変なロークでの連続で全く楽な道じゃないと。そしてそれが一生続くんだから、そのような人生を送った私は最後に御国に入るのは当然だというような感じになってくるんですね。そういうふうに考えると何も苦労せず自分の好きなように生きて自分中心に生きたい人が最後に正しいことをしたとしても悔い改めたとしても、そして同じ報酬を受けられることになったとするのはおかしいというふうにまあ感じるということですね。で、私たちが考えなければいけないのはイエス様の次の言葉です。ちょっと見てみましょう。ヨハネの福音書14章の6節、このようにイエス様言われました。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰も父の身元に行くことはできませんというふうに言いました。イエス様は私が道であるというふうに言われたんです。これはね、つまりこういうことです。イエス様ご自身が道であるというふうに言われたならば、天国への道そのものも天国だということです。ですかね。ポイントは天国だけが素晴らしいところで、それに至る道は辛いもの、そういう考えではないということです。私が道であると言われたのはということは、天国に至るこの地上の生活も天の御国の前味であるべきだということです。私の好きな C.S. ルイスはいつもこういうふうに言ってます。ちょっと難しい言葉もあるかもしれませんので書き出しました。ではこの世をどう考えるかという質問が聞こえてくるような気がする。この世は究極的には誰の目にもあまり明確な場所として映ることはないだろうと私は思う。天国を選ばずにこの世を選ぶなら、この世は初めから地獄の一地域に過ぎなかったことを人は知るだろう。これに反して、もしこの世を天国の階に置くならば、それは初めから天国そのものの一部であったことがわかるだろうということです。だからもし この世は本当にもう地獄のようなとこだと思ってる人はですね、それは本当の意味で天国のことを知らない人の感覚だということです。本当に天の御国の一部になった人は、その天の御国に続くその道そのものも天国のその要素を帯びてくるというふうに言ってるんです。ただ単に辛い道だけではないんだというふうに言ってるんですね。ですから私たちが主の掟を学び、主の道を歩もうとするこの訓練の期間であるこの地上の生活も、まさに天国で充実した人生を送るための準備であり、それゆえにある種の天の御国の前味を経験しているということです。楽しいだけであると言ってるわけじゃないんです。時にはその苦難も通るかもしれませんけど、その中にでも天の御国のその前味を感じているということです。ですから、決して何らかの報酬を得るために強制的にやらされるようなそういう訓練ではないということです。ですから朝から働いた葡萄園の労働者がですね、私たちは一日中こんな炎天下の中で働かされたんだというふうに述べてたんですけれども、実際には彼らは生涯を通じて神の国の生き方の道に参加するというこの上もない特権を与えられていたんだということです。そして私が幼い時考えたように、できるだけまあそれは遅らせてですね、最後に信じようというようなものではなくて、他の人にもそのような恵みとかチャンスというものが与えられたらいい、そのような歩みなんだということです。ですから、もし私たちはもしそのように考えておらずに、クリスチャンの人生をですね、何か義務とか、それから重荷というようなものをもし感じているならば、本当の意味で私たちは物事を正しく理解していないというサインになってきます。十分にこのことについて考えていない、そういう証でもあるかもしれません。あの人はあんなんで同じ報酬受け取るのはおかしいと憤りを感じるならば、私たちはまだ自己中心的な地獄のむしろ文化の中にいるんだというふうに言ってもいいと思いますね。じゃあ二つ目のね、観点を見ていきましょう。少し前にもお話ししましたけど、聖書にはいつまでも残るものは三つあるというふうに言っています。信仰と希望と愛です。ですけれども、その中で愛が一番偉大だというふうに言われています。なぜなら、それは、天の御国に達したならば、もし神様と顔と顔を合わせることがあるならば、私たちにはもはや信仰というものは必要なくなるからです。またゴールにたどり着いたら、それを待ち望む希望というものも持つ必要もなくなります。ですから最後まで残り続けるものは愛であるというふうに言っていいでしょう。そして天の御国はその神様の完全な愛が満ちる場所であるということです。そしていつも言いますけど、愛とは何でしょうか。愛というのは、聖書の言う愛というのは、他人の幸福を願う、そのような意思であったり行動のことを愛というふうに言います。で、一方で私たちはですね、この地上にあっても、すべての人はですね、この世の中が公正であることをね、望みます。公正っていうのは、あるそういう法律に基づいて、客観的で正しい手続きによって、物事が判断される。そういうことを望みます。ですから、悪いことをしたならば、きちんとそれは法律に従って裁かれることを、は正しいというふうにします。しかし、私たちはそういう世界を決して否定していません。むしろそれがベースにあると言っていいでしょう。でも私たちが使っている神様の愛とか憐れみというのは、 その正義を無効にするようなものでは決してないんですけれども、でもそれらをはるかに超えていくものであるということ、これを覚える必要があります。もしこの神様の愛が私たちを捉えるときには、もうそのときにはですね、誰が一番この中で偉いかとかですね、誰がその報酬に値するのかとか、誰が一番一生懸命働いたのかとか、そういうこだわりというものを焼き尽くす、そういう働きがあります。ですから1時間しか働いてない人がですね、私と同じ報酬を得たとしても本来は憤らないというのが、この神様の愛を持っている人の特徴です。ですからもし私たちがそれはおかしいというふうに思うならば、本当の意味では神様の愛というものを私たちは持っていない、欠如しているということの、まあ、証だというふうに言えるかもしれません。私は一日中働いた、私は人生を通して愛する機会を与えられた、しかしこの人にはその機会が与えられなかった。でも最後にその機会が与えられて同じ御国に入るんだとしたらば、その人にとってはそれが良いことであり、それを私は喜ぶんだということです。私がどんだけ苦労したか、そういうことをそこで持ち出すことはないんだということです。そういう比較の中に生きるということは愛のある人はないんだということです。これが他人の幸福を願う愛だということです。ですからもし私たちはこのような例え話を聞いてね、神様の恵みっていうのは私たち時々忘れるんですけれど、私たちのそういう正義とか公平公正な感覚というものを超えてくるものです。その時はね、戸惑わないようにしましょう。私たちの考えが本当に神様の前で、本当の意味の愛に浸っていない、そういう証だというふうに、捉えましょう。そして、私たちに必要なのは本当に自分の状態を正直に示してくれるもの、もしくは私たちの本当の状態を正直に言ってくれる存在であるということを受け取りましょう。水曜学び会では旧約聖書を読んでますけど、偽預言者の特徴というのはどんな特徴か皆さんご存知ですか？偽預言者の特徴というのは、いつもその、まあ、その預言を語る民のが聞きたがっていることを話す。これは偽預言者の特徴です。ですから、あなたたちは、私たちは素晴らしいと、何も問題もない、すべてが順調だというふうに告げ知らせるのです。しかし神様から来た本当の預言者はどうするかというと、その民の暗い部分にも光を当て、そしてそれが隠されている状態を取り除き、そして私たちが本当は見たくない、明らかにされていない真実に光を当てるんです。私たちはそれをこの例え話からまた指摘されるかもしれません。その時には旧約の人たちはその真の預言者を迫害しましたけど、私たちはそのようにしないようにしましょう。自分の、むしろ自分を正直に見る機会を謙虚に受け取り、私たちは本当の神様の愛に至っていないならば、悔い改める機会に導かれていきましょう。それは辛い作業でもありますけれども、しかし本当の意味で命に至るプロセスです。ある人はそれを一生しないかもしれません。自分は大丈夫なんだ、自分は一発の人間なんだと思い続けて生きることもできますけれども、現実がそうでないならば、その結果は本当に厳しいものです。ですけれども若くてもですね、自分の正直な姿を見て、そこで本当に謙遜になって悔い改める人には、その時は辛い作業かもしれませんけれども、でもその後に必ず神様の命の爽やかな、そのなんていうんですかね、その、息吹をね感じる、そのような歩みに導かれていくものです。その点からも私たちは本当の意味で自分を正直に認める、 自分って本当に何を考えて何を怖がってるのか、そういうものを正直に見ることができる。それは本当の意味の強さに導かれていくでしょう。そして私たちにはいつでもこのイエス・キリストの前に膝をかがめて、イエス・キリストの十字架をもとにして神様の前に命と、許しと、それから恵みを受け取る、そのような根拠を持っています。ですからそのような、イエス様の前に膝をかがめつつ、この愛の道に歩むものにますますされていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、イエス様の例え話の中には私たちの理解を超えた、そのようなあなたの気前の良さ、恵みの深さが示されています。私たちはいつも正しさというものの中から正しい報酬、正当な報酬というものを求める、そういうような傾向があるものです。そしてそこの中には、隣人に対する愛も、またあなたの憐れみも置き去りにしてしまう、そのような傾向があります。どうぞそのようなことを私たちが気づくならば、悔い改め、私たちがどれほど大きなその負債をあなたが許してくださったかをもう一度思い起こさせてください。そして今あなたの御前で、このようにあなたの御前でその道を歩む特権に預かっていることをもう一度思い起こし、私たちの隣人もどのような方法であってもその道に歩むようにされることを願うものでありますように。そしてあなたのその気前の良さに私たちも心を合わせて、あなたの恵みと、またあなたが隣人に示すその恵みと哀れにも心を喜ばすものとさせてください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。